おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は歌人ダビデというですね、今日はというか今日からこの、今年詩編のお話をしておりますけれども、その詩編の中での、一つのシリーズとして、ダビデと、そしてダビデの作りました詩編を取り上げてしばらくお話をしていきたいと思います。もうすでにダビデの作りました歌はいくつか取り上げておりますけれども、ダビデの生涯を追いながらですね、その生涯の中で歌われた歌を取り上げていくということでありますが、この詩編150のうちですね、73の歌にダビデの詩というタイトルがついております。約半分がダビデに由来するということですね。ダビデの詩と書いてあるからといってダビデが作ったかどうかということは定かではありません。ほとんどのものはおそらくダビデが直接作ったものでしょうけれども、内容によってはもう明らかにダビデよりもだいぶ後の歌であろうというものもありますので、必ずしもダビデが作ったということではないようですけれども、いずれにしても約半分が、150の歌の約半分がこのダビデの由来、ダビデに由来するということですから、当然このダビデという縦軸で詩編を学んでいくということは詩編の学びにおいてはとても重要なことなわけですね。でまた同時にダビデという人は、旧約聖書の中で一番多くの詩篇を割いて描かれている人なんです。モーセとかあるいはソロモンとか、預言者たちであるとか、いろいろその重要な人物はおりますけれども、しかし、一人の人物をですね、割と若い時期からそして最後の時まで、綿密にこの描いているということにおいてはダビデの右に出る人はおりません。また同時にご存知のように今でもイスラエルの国の国旗はですね、ダビデの星という三角形を2つ合わせた形ですけれども、今でもイスラエルにおいてダビデという人は国のシンボルなわけですね。で新約聖書においてもイエス・キリストはダビデの子と言われました。またそう言われることを決して拒まれませんでした。ダビデという人はメシア、イエス・キリストの方でもあるわけですね。それぐらい重要な人なんです。今までも私はダビデの話をいくつか取り上げてきたと思いますけれども、詩編の学びということで、ダビデの生涯をもう少しこう細かく取り上げながら、そこでこの歌われた歌をこう読んでですね、その時のダビデの思いみたいなものも、共に学んでいけたらと思っています。で今日はですね、ダビデが王様に選ばれるところまでのお話なんですけれども、いきなりダビデの話はちょっとできません。それまでのところもうちょっと説明しておかなきゃいけないですね。だから今日の説教は半分ぐらい説明なので、ちょっと広島にいることの大義かなと、ずっとこの説明を言葉で聞くなんてことはですね、最近テレビもどんどん言葉の説明がなくなってきてですね、だいたいなんかこう図の説明とか写真の説明と言葉も下に字が出たりしますよね。あれはその、聞く力を弱めてると私は思うんですけどね。そのうち私の説教もここに字が出ないといけない、誰も聞けなくなってしまうんじゃないかと思ってちょっと心配してますけれども、そんな心配を棚上げして私はひたすらこの説明をしていきたいと思うんですけども、ダビデが王様に選ばれるまでには、イスラエルの少しその前の時代の説明をしなければなりません。もともとイスラエルという国はですね、国っていう形になるのはその王様が立った時にある意味国なんですね、王国なんです。 それまでは、まあ、いわゆる国というかその民族の、まあ、一つの集合体みたいなものであったわけですけれども、そもそもはご存知のようにアブラムという人が、今のイラクのあたりにいて、天地創造の主なる神の声を聞いてですね、妻と甥のロトを連れてパレスチナに参りました。でそこで神様からこの土地であなたを増え広げさせてやるからなって言って祝福の声を聞いてですね、でアブラハム、イサク、ヤコブ3代にわたってパレスチナに住みました。ところがこのヤコブの代の時に飢饉が起こったんですね。でパレスチナというところは大きな川がないので時々というか割と頻繁に飢饉になってしまう。雨が降らないともう一回雨が降らないと半年分の作物がならないので簡単に飢えてしまうんですね。でヤコブの時にもそういうことが起こったので、まあご存知のようにこのヤコブ一家約70人ぐらいでエジプトに下るわけです。でエジプトはナイル川があるのでよほどのことがない限りナイルが枯れるということはありませんから、あの辺りの人は飢饉が来るとエジプトに逃げるということを、まあ、ずっと繰り返したようですね。で70人ぐらいで行ったんですけれどもこのユダヤ民族多産だったのでどんどん増え広がってですね2、300年の間に200万人ぐらいになっちゃったんですね。すごいです。今ヨーロッパで外国の人のねその移民が大きな問題になってますけれどもエジプトでも当時のエジプトでもこの移民問題が発生したわけですよ。イスラエル人増えすぎじゃないかと、このまま置いといたらエジプトが乗っ取られてしまうみたいなことになってで、イスラエルのこの移民たちに対する政策が厳しくなったんですね。で最初のうちはいろいろこの作業をさせるような徴用っていうんですかね公共事業に駆り立てられて、そして大丈夫です大丈夫です大丈夫です大丈夫です、はい、で他の方携帯持ってる方チェックしておいた方がいいですよ。また途中でなるかもしれませんからね、あそういえば私もみたいなね。で、エジプトでイスラエルの人たちがだんだんこう苦しい目に追いやられていくわけですね。こう苦しいというかその作業をさせられたりなんかしてしまいにはですね子供が多すぎるからといって、生まれた子供は殺せみたいなことになって殺せというかナイル川に流せみたいなことになってですね、まあ、で有名なそこでモーセの話が生まれるわけですね。でまあいろんなことがあって神様はモーセを送ってイスラエル人をエジプトからもう一回パレスチナに戻されるわけですよね。これが出エジプトですね。この間映画になりましたけども再び映画になったんですがこのただ出エジプトしてパレスチナにもう一回戻ってくるときにイスラエルの歴史においてものすごく重要なことが起こったんですね。それはシナイ山の今シナイ半島ね三角形の半島がありますけれどもこの間伊藤さんが横を通りましたみたいなことをメールで来て送りましたけどね来てきましたけどもシナイ半島で神様がモーセを通じてユダヤ人に対してですね契約書を渡したんですよ。この春私の次男が東京に行って行った時にアパートを借りなきゃいけないっていうんでいろいろ契約書みたいの久しぶりに見ましたね。私家を借りるってことがないのでまあ細かい字でいっぱい書いてありました。でろう者の郡先生もこの御嶽に住むということになって、それ実際に私がその不動産屋さんといろいろやったもんですから郡先生の方の契約書もいろいろ来てですね、こっちも細かい字でいっぱい書いてあってねあれ読む気にならないですね。あれただちゃんと読んどかないと何か問題あった時困るそうですけれども、で契約書にはこういうことをしちゃいけませんああいうことをしちゃいけませんみたいなことが書いてあるわけですよね。でところが郡先生とうちの息子と同じことが起こってしまいました。家賃を振り込むのを忘れていたんです、最初のお金はまとめて払うじゃないですか。で後の家賃は当然振り込まなきゃいけないんですけども最初の家賃を払ったので忘れてましてですね。で郡先生の方の不動産屋からまず電話があって振り込まれてないらしいんですけどって言って「そうか振り込まなきゃいけないんだ勝手に落ちていかないんだ」みたいなんですね。でそれから 2、3 日後に今度昨日の夜か 息子のアパートの大家さんから女房に電話がかかってきて、申し訳にくいんですがお宅のご子息さん の家賃が払い込まれてないんですよ。こっちも同じように払い込まれてると、両方とも契約不履行だったわけですね。平に謝ってすぐに振り込みましてですね、事なきを得たんですけども、人間の世界でもね、契約は重要って話ですけど、で神様がこのユダヤ人との間に契約書を渡したんですね。これが律法と言われるものです。聖書で言いますと、出エジプト記の後半からレビ記、民数記、そして申命記を含むこの4つの書物がいわゆる律法というものです。一番最初がモーセの10回ですね。あれがこの律法の主文で一番重要なところなんです。日本でいうとこの憲法にあたるわけですけれども、これを守っていれば今から行くパレスチナで敵は攻めてこないし、作物はちゃんとなるし、家畜は子供をたくさん産むし、要するに商売繁盛、家内安全だよと。神様はこの契約書をユダヤ人との間に交わされたわけです。でパレスチナに入る直前にはですね、わざわざ2つの大きな山に民族をこう何十万人かずつに分けてですね、でこの契約を大きな声で読み上げて、これを守る者は祝福されるとか、祝福側の山の人がおお祝福されるって、いや守らないと呪われるって、呪われる側の人が呪われるとかって、どうやったか分かりませんけれども、そういう大セレモニーをやってパレスチナに入ったんですよ。当然そのセレモニーをやった人たちは一生懸命守りますわね、律法をね。ところがですね、その息子たちや孫たちになってくるとだんだんこれ忘れちゃうんですね。記録し、こう紙に書いてそれぞれの家に貼っているわけじゃないですから、この親から子へ、子から孫へとこう伝えていくんですけども、だんだんもうあの息子たち孫たちは面倒くさくなりますから、何やれん、あんなこと言ったって、あのやることやったらいいんだよみたいなね。でもう一つ大きな問題は、この人たちはもともとエジプトにいて、でパレスチナに戻ってきたもんですから、ここで農業をやるにあたってですね、農業っていうのはまさにこの土地そのものですよね。気候であるとか地質であるとか水であるとか、その土地のことが分からないとできませんよね。でそこに住んでいる人たちに対してパレスチナの人たちが、追い出したとは言ってもまだみんなそこで住んでたんです。一緒に、ほとんど一緒に住んでたんですけど、この土地で農業するにはどうしたらいいんですかって聞くわけじゃないですか。そうするとそこに住んでいる人たちは、あ、この土地にはね、年に2回雨が降るんだ。でこの雨を降らせているのはバールとアシュタロテという夫婦の神様なんです。この夫婦の神様が仲良くしたり喧嘩したりするので雨が降るんだ。本当の話です。でバールの神様、アシュラの神様を拝まないと雨が降らないよと。でバールの神様は手に稲妻の杖を持ってるんですね。でゴロゴロって言うと、おほらバールの神様が雷を下して、あ今から雨が降るぞって言ってですね、でこうやって、土地の人たちはバールとアシュタロテとかアシュラとか言うんですけども、アシュラの神を礼拝するっていうから、パレスチナの最初の代の人たちはモーセの一番最初の律法のところに、主なる神以外の神を神としちゃいけないと書いてあるから拝まなかったんですけど、2代目3代目になるとですね、だんだん忘れちゃって、バールとアシュラ一生懸命拝むようになっちゃった。当然これは契約不履行ですよね。家賃振り込まない以上に大きな問題です、で神様はおいおいおいと、ね、お前たちの先祖が私との間に結んだ契約を忘れたのか、もしこれを破ったらどうなるかって呪いだよと。呪いって何かというと、周囲の国々が攻めてくるわけですよ。お仕置きでさね。で攻めてこられたらイスラエルの人たちも、ああまずいまずいと、これは困ったことになったと。それで神様助けてくださいって、困った時の神頼みってこのことですね。で神様はお優しい神様、慈悲深い神様ですから、あそうかそうか分かったと、ね、お前たち自分たちが間違ったことは分かったか、ね、じゃあ、リーダーを送ってやるから、そのリーダーを中心に戦いなさい。でそこで立てられるのが獅子と言われる人たちです。で獅子が生きている間はイスラエルは、安寧なわけです、安泰なわけですね。ところが死にますね、 死ぬとどうなるかっていうと、また元の木阿弥ですよ。またバール・アシュラになっちゃう。そのうちいろいろミルコムとかいろんな神様がどんどん増えていくんですけども、でそうすると神様はこらーって言って罰を与える。周りの国が攻めてくる。神様助けてください。はい、獅子を送りましょう。獅子が立ちました。戦いに勝ちます。よかったね、しばらくはいい調子。獅子が死にます。神様を忘れます。また周りが攻めてきます。神様助けてください。そうかそうか、獅子を送ります。勝ちます。しばらくはいい状態。死にます。また背きます。これがなんと12回繰り返される。詩式を読むとこれが12回書いてあるんです。面白いでしょ、そうやって読むとね。その詩詞の中には例のサムソンであるとかね、ギデオンであるとか、そういう人が出てくるんです。でも12回っていうのはですね、どう考えてもひどすぎますよね。同じことを繰り返してる。でも私、詩式を読むとね、ちょっと心がほっとするんですよ。あ、どうせ人間こんなもんだと、ね、懲りないんだよと。でもそれでも神様は見捨てないんですよね。十二っていうのはこれ神の数字なんですね。十二部族とかね。だからもしかしたらもっともっとそんなことがあったかもしれないんですよ。だけれども神様は悔い改めたら許してくださるんだっていうことがこの詩式のメッセージなんです。で一番最後、詩式の最後の21章の25節にこう書いてある。イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に正しいとすることを行っていた。この言葉はこれから先の出来事を、まあ、ある意味こう予見している言葉なんですね。この時にはまだ王はいないんですよ。でもそもそもイスラエルには王様は今いないんです。なぜならばイスラエルという国は神様が立法によって直接統治される国ですから、それぞれがこの立法を守れば周囲の国は攻めてこない、安泰だし、作物はたくさんなるわけだから、王様なんかいらないんですよ。立法を守ってりゃいいんだから。本当の意味での神聖政治ですね。 神の聖なる政治なわけですよ。でもこの民は、イスラエルの民はこの立法をないがしろにして、結局はここに書いてあるように自分の目に正しいとすることを行った。どこがおかしいですか。自分の目に正しいとすること、みんなただ自分の目に正しいと思うことやってるんじゃないですか。どっかおかしいですか。これおかしいですよ。自分の目に正しいと思うことやっちゃいけないです。神様の目に正しいと思うことしなきゃいけない。神の目に正しいことってのは立法なわけですよ。立法にかなったことをしなきゃいけないのに、これをこっち置いといて自分でこれすればいい、ああすればいい、こうすればうまくなる、こうすれば敵に立てる、こうすれば作物がたくさんなると思ってたんです。でそういう状態の中で一人の人物が、まあ、最後の獅子として神様によって立てられるんですね。これがサムエルという人です。最後の獅子と呼ばれる人ですけれども、まあ、サムエルの話はあんまりすると時間がかかりますのでやりませんけれども、彼はですね、もともと祭司の家系ではなかったんですが、この彼のお母さん、ハンナに子供がなくてですね、それでアンナがお祈りをして、神様は子供を与えてくださるんだったらこの子をあなたにお捧げしますと約束したんですね。で生まれた子供がサムエルです。サムエルっていうのは主聞きたもう、神聞きたもうという意味ですね。シャムっていうのは聞くっていう意味で、エルは神ですから、つまり神様が祈りを聞いてくださったという名前をつけたんです。で母ハンナは約束の通り、年を取ってからやっとできた子供だけれども、神様にお捧げして祭司に仕えさせるんですね。でエリという祭司のもとでサムエルが仕えて、でエリが死んだ後彼が祭司になる。で祭司になって彼が、まあ、イスラエルのある意味リーダーになるわけですね。でも王様じゃないですから、祭司は戦いに出てはいかないんです。まあ、裁判官みたいな役目ではあるんですけどもね、人々が何か困った問題があった時に祭司のところにやってきます。そうすると祭司は一種の占いみたいなことをやって、まあ、神様の判断を仰いで人々を裁いてたんです。でサムエルは そのような形で祭司になるんですけれども、そのサムエルが祭司になった時にですね、ものすごい大きな事件が起こったんです。それはイスラエルの国において一番重要なものである契約の箱が奪われてしまうんです。契約の箱っていうのは、まあ、皆さんご存知のように出エジプトしてきた時にですね、神様がこの移動式の神殿をお建てになりましたけれども、その移動式の神殿の一番中央に置いたものですね。そこには契約の10回を刻んだ契約の板と、そして芽を出したアロンの杖とマナを入れた壺が入っている。まさにこれは、まあ、日本流でいうと御神体なわけですね。これがペリシテに奪われるわけです。でこれはまずいと、これ奪われたらもう終わりですよ、イスラエルの国にとっちゃ。契約の箱取られて、で奪い返しに行くんですけど、返り討ちにやっちゃうんです。ところがですね、契約の箱を奪ったその町で疫病が流行って、人々がバタバタ死んでいくんですよ。これまさに呪いですよね、契約の箱の呪い。でペリシテ人は困って契約の箱を返しましたって話も出ています。でそんなことがあって、イスラエルの民はここでサムエルにですね、王様を立ててくれって頼むんです。これがサムエル記の序の8章なんですね。新教大学聖書は8章の見出しに民王を求めると書いてあるんですけれども、この時まで、さっきの詩式の最後じゃありませんけれども、王様いなかったんですね。王様 いらないんですから、本来神様が王ですからね。主なる神が王ですから、主なる神の命令は全部この律法に書いてあるわけだから、これをやっとけば安全で繁栄するわけだから、王様いらないんですよ。だけれどもイスラエルの民はですね、この獅子時代を経て、あるいはこのサムエルになった時にも、ペリシテがとにかくね、ペリシテが強かったんですよ。なんでペリシテが強かったかというとですね、ペリシテは鉄を扱えたんです。パレスチナっていう、この今のパレスチナって言いますけど、あの地域の名前はこのペリシテから来てます。でペリシテっていうのは、海沿いにの国でしてですね、地中海交易を古くからしていた国 でいろんなこう文化を外国から取り入れて、でペリシテは早くから鉄を扱えたんですね。で鉄を扱えるっていうのは、高温の炉を作れたということ。でイスラエルはどうであったかというと、イスラエルはそこまで高い温度の炉を作れなかったので、青銅だったんです。青銅器、皆さん、日本の歴史、ちょっと大昔の中学校か高校ぐらいのやつを思い出していただいたらと思うんですけど、日本でも弥生時代とか縄文時代というと、青銅のなんか変なって怒られるけど、刀とか鐘みたいなのが出てたと思うんですよ。で文化が進むにつれて、だんだんこの高温のものが扱えるようになるんです。文化っていうのは不思議ですね。高温のものって低温のものが扱えるようになると文化が進むんですね。常温しか扱えない文化は、文化としてはまだ低いわけですけど、ペリシテ人は早くから高温の炉を持っていたので、鉄を扱えた。鉄っていうのは青銅やその銅に比べるとはるかに丈夫で軽くて切れ味がいいんですね。武器に向いてるわけです。でイスラエルとこの戦っている時にも、イスラエルの人たちは鉄を扱えなかったんです。で戦いになると、ペリシテの町に行って、ペリシテの鍛冶屋でですね、すいませんが、うちの農具をお宅でちょっと叩いて、打ち直して剣にしてもらえませんか。敵ですよ。敵なんだけど、そこ行かなきゃやってもらえないもんだから、でそこで聖書に書いてありますけどね、隙を剣に、釜を槍に、打ち直せっていう言葉がありますけど、これペリシテ行ってやってもらってたんです。勝てるわけがないですよね。今から戦う相手のとこ行って剣に打ち直してもらう。で戦ってた。圧倒的にペリシテが強かったんですね。 でそんな中でしたから、民はですね、もうこれ以上自分たちはこのまま戦えないから王様立ててくださいと言ってサムエルに頼んだんです。でその時にその8章のですね、4節から読みますと、イスラエルの長老は全員集まり、ラマのサムエルのもとに来て彼に申し入れた。あなたはすでに年を取られ、息子たちはあなたの道を歩んでいません。今こそ他のすべての国々のように我々のために裁きを行う王を立ててください。サムエルも年を取ってるし、息子がね、賄賂を取って裁きを曲げていたと書いてあるんです。この前にサムエルはね、子育てで失敗したんです。立派な人だったんですがね、立派な人であれば子育てがうまくいくわけじゃないんですね。ちょっとほっとしますね。どうほっとするのかよく分かんないけど、で賄賂を取って裁きを曲げてたって言うんですよ、息子たちは。サムエルの息子のところへ行って、こんなことひどいことやったんですがって言って、ひどいことやった方が1万円持ってきて、これで何とかしてくださいって、分かった分かったって言ってですね、まあ、日本ではそういうことはあまりないですけど、まだまだアジアの国々ではそんなことあるみたいですけれども、まあ、そういうことがあったので、この民のそれぞれの部族のリーダーたちがですね、もうこのままじゃたまらないし、あんたも年を取ったし、息子たちは当てにならないから王様立ててくださいって言うんです。しかし6節ですね、裁きを行う王を与えようとの彼らの言い分はサムエルの目には悪と映ったと。それは一つはサムエルは、まあ、確かに年を取ってるけども、私がリーダーなのに王様立てるとはどういうことかと、さらに息子たちはまあ確かに当てにはならないけれども、あれはダメだと言われて、もっと重要なことは、この国には王様はいらないと最初から神様は決めてくださってるわけですね。立法を守ればいいわけだから、神様との神様と契約を直接契約を結んだ民ですから。でそこでサムエルは主に祈ったと。でそれに対して7節、主はサムエルに言われた。民があなたに言うままに、民があなたに言うままに彼らの声に従うがよい。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けているのだと。民が退けたのはサムエルあなたじゃないよと、私を退けたんだと。主なる神が彼らの王であることを退けて人間の王様を立てようとしているんだ。でも彼らの言うままに しなさいということを聞いてやりなさいと。その続きをちょっと読むとですね、彼らをエジプトから導き上った日から今日に至るまで彼らのすることといえば、私を捨てて他の神々に仕えることだった。あなたに対しても同じことをしているのだ。今は彼らの声に従いなさい。ただし彼らにはっきり警告し、彼らの上に君臨する王の権能を教えておきなさい。ここに書いてあるんですね。結局エジプトから連れ出して今日までやってることは他の神々に仕えることだけだったと。でもとにかく彼らの言うことを聞いておきなさいと。ただ王様を立てるということはどういうことになるのかということを教えておきなさいと言っています。王様が立てば当然兵役に、もう今はそれまではボランティアだったんです、ボランティア戦争だったんですけれども、王様が立つということは必ず行かなきゃいけない、戦争だって言うと全員行かなきゃいけない、で税金も取られるし徴用もされるしっていうですね、そういうことがあるよということは言った上で、最初の王様に選べたのがサウルですね。なかなかダビデが出てきませんね。だいぶ喋ってますけど、最初に選ばれたのがサウルという王様ですね。明日の今頃、私は一人の男をベニヤミンの地からあなたのもとに使わす。あなたは彼に油を注ぎ、私の民イスラエルの指導者とせよ。で神様はおっしゃったんです。で、最初に神様が王様にせよと言われたのがサウルという人で、で彼はですね、10章の23節を読むと、サウルが民の真ん中に立つと、民の誰よりも肩から上の分だけ背が高かったと。サウルはですね、背が高くて、まあおそらくイケメンだったんですね。なかなかかっこいい人だったようですけれども、で最初の戦いにサウルに導かれてアンモン人というのを戦うんですけれども、勝っちゃうんですね、これで、あっさりと。それまで苦戦してたのに。それで人々は、民は全員でギルガルに向かい、そこでサウルを王として 主の御前に立てたと。 ああサウル素晴らしい、じゃあもうサウル王様だと言ってですね、まあ、確かに神様が選ばれた人ではあるんですけれども、サウルはあっさりと王様になっちゃうんです。でこのあっさりとなってしまうというのがですね、彼にとっては大きな問題だった。大失敗をするんですね。彼は王様になった後で失敗をするんです。でこの辺サムエル記のずっと続きなんですけれども、13章を見ますとですね、さっきからお話ししているペリシテと戦うんですね。宿敵ペリシテですよ。当然勝てるわけがないんです。で民はですね劣勢になってどんどん逃げていくわけですよ。ボランティア戦争なんです。まだね王様がいるとは言ってもどんどん逃げていくわけです。それでサウルはですね、なんとかこの主なる神様に助けていただこうと、神様にお祈りをすれば助けてくださるって彼の気持ちは良かったんです。でお祈りをするためには生贄を捧げなきゃいけない。でも生贄を捧げることができるのは祭司だけです。王様はやっちゃいけません。いくら王様でもやっちゃいけないことがあるんです、イスラエルの場合で。サムエルに来てくださいって頼んだんです。電報打ったかメール打ったか分かりませんが、ところがサムエルはですね1週間経っても来ないんですよ。サムエルちょっと意地悪したのかなと思うんですけどね、1週間経っても来ないんです。体の調子が悪かったのかどうか分かりませんけれども、7日待ったがサムエルはギルガルに来なかったと書いてある、13章の8節。それでサウルはですね、まあ、もう我慢できなくなって自分で捧げちゃうんです。やっちゃいけないことやったんですね。いくら王様であってもこれはやってはいけないことだった。でその直後にサムエルはやってきてですね、何やってんだと、お前やっちゃいかんことやっとるじゃないかと言ってですね、サウルを叱責するわけです。でそれでサウルは、今となってはあなたの王権は続かない、主は御心にかなう人を求めてその人をご自分の民の指導者として立てられる、主がお命じになったことをあなたが守らなかったからだ。王様であっても主の命じられたことを立法は守らなきゃいけない。そもそも王様っていうのはこの時代ですね、もう何やってもいいんですよ。征殺与奪の権を持ってるわけですから、あの朝鮮半島の北の方の人みたいなもんですよ。なんか粛清してるらしいですね、なんかね気に入らないの、うん、でも昔は王様っていうのはあれだったんですよ、はい、普通ですよ。日本でもそれこそ江戸時代の殿様っていうのはもう気に入らないのは切り殺してよかったです。王っていうのはそういうもんですから。でもイスラエルにおいては違ったんですね。イスラエルにおいては王様であっても立法を守らなきゃいけない。でペリシテとの戦いで失敗した。このあともう一回失敗したんです。このアマレクと戦ったんですね。アマレクと戦った時には全てを滅ぼすように命じられたのに、サウルは上等なものは惜しんで滅ぼし尽くさなかったんです。上等な家畜であるとか貴金属であるとかそういうものは取っといたんです。ちょっとケチ臭かったんですこいつはね。でサムエルに怒られてですね、お前全部滅ぼせって言われたのに何持ってんだって、いやいやこれは神様にお捧げするためですみたいな言い訳をね、見えすぎた嘘をついてもう完全そこでアウトですね。今日主はイスラエルの王国をあなたから取り上げ、あなたより優れた隣人にお与えになる。まあその他にもいろんなことはあったかもしれませんけれども、結局サウルはもうこの時点で王の資格はないと認められてしまう、ないとされてしまうんです。で王に求められることは神様の言葉に従うことである。つまり信仰姿勢が最も重要だと。王様であってもね、戦いに強いとか政治がうまいとか人を動かす力があるとかじゃなくて、つまりどういうことかというと、そもそもは主なる神と民との直接契約だったんです。王様を立てることによって今度は王様がその間に立って王様がこの立法を守るかどうかっていうことの責任者になったんです。で最初の王サウルはそれに失敗したわけです。で次に神様が白羽の矢を立てたのはダビデなんですね。で、まあ、ダビデが選ばれた経緯というものを皆様ご存知だと思いますけど、さらっと振り返っておきますとですね、 主はサムエルに言われた。いつまであなたはサウルのことを嘆くのか。私はイスラエルを治める王位から彼を退けた。あっさりしてますね。もうダメだと思ったらもうすぐアウトですよ。で、私はイスラエルを治める王位から彼を退けた。角に油を満たして出かけなさい。あなたをベツレヘムのエッサイのもとへ使わそう。私はその息子たちの中に王となるべきものを見出した。16章に。サウルはダメだと。次のを見つけたから行ってこいと。でベツレヘムのエッサイという人のところに行くんですね。でただですね、サウルはまだ現役の王様だから、サムエルが次の王様選びに行くって知ったらですね、もともとのみの心臓のサウルですから、そんなこと知ったらですね、サムエル何するか分かりませんから。でサムエルもちょっと怖くてですね、神様そんなことしたらちょっとサウルの機嫌を損ねるんじゃないですか、まあいいから行ってこいと、これはこの儀式でやると神様を礼拝するために来たんだと言って行きなさいって言ってですね、で、エッサイのところに行って、エッサイにお前の息子を全部集めておきなさいって行ったところが、そこに7人の息子が集まってるわけですね。すごいですね、男の子が7人で、順番にサムエルの前に立つわけですよ。で、最初の息子が来てですね、これはなかなか、最初の息子はアビナダブという人ですかね、エリアブか、エリアブという人がやってきて、彼こそ主の前に油を注げられるものだとサムエルは思うわけですよ。背が高くてイケメンでね、長男ですから、おそらく責任感の強い感じの人だったと思うんですよ。ところが神様は、いやこれは違うと、容姿や背の高さに目を向けるな、私は彼を退ける。人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが主は心によって見ると。前の聖書はね、こう人は姿形を見るが主は心を見るという訳詞だったんですけれども、まあ言ってることはほとんど同じだと思いますが、私は主なる神様はですね、その姿形なんかどうでもいいんだ、その心が重要だと。で最初の兄ちゃんがダメで、次のもダメ、3人4人5人6人7人経ちましたが全部ダメだった、ね、それでサムエルはですね、エッサイに尋ねるわけですよ。あなたの息子はこれだけですかと。したらエッサイが、末の子が残っていますが今羊の番をしています。結局エッサイにしてみたら、この時ダビデはまだ10代で、まあ元服もしていないような息子で、しかも頼りなくて、だから誰でもできるような羊の番をさせてるんだと、そんな感じですよね。決してなんか重要な職につけてるわけじゃないです。兄ちゃんたちはみんな揃えてね、でダビデは羊の番をさせてる、あんなんでいいんですかと。で連れてこいと。で連れてきたところは神様が、この子だと。主は言われた、立って彼に油を注ぎなさい、これがその人だ。でサムエルは油の入った釣り壺を角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。彼は血色がよく、目は美しく、姿も立派であった。あながち、外見も適当じゃなかったみたいですね。結構良かったみたいですけれども、まあお兄ちゃんほど立派な体育ではなかったかもしれませんが、それでもなかなかのすっきりした、もうダビデって言うと私たちミケランジェロかなんか作ったね、裸のダビデ像を思い出しますけどね、まあ、あんなんじゃなかったかどうか分かりませんけれども、でも何よりも血色がよく、目は美しかったと書いてあるんですね。この目が美しいというのは、実はイスラエルの一つのこれは慣用句でね、心が澄んでいるということなんですよ。でダビデのことについて、詩編の78編の70節にこのように歌われています。これはダビデが作った歌ではないんですが、78編の70節以降ですね、しもべダビデを選び、羊の檻から彼を取り、乳を飲ませている羊の後ろから取って、ご自分の民の自分の民ヤコブを、ご自分の修行イスラエルを養うものとされたと。これはですね、この羊飼いだったんですよ。羊の乳を飲ませている羊の後ろから取っていったら、ものすごいなんかね、 あのお母さんヤギ羊が子羊にお乳をやっている、その向こうで昼寝してるか、要するにいるかどうかわからないような、そんなやつだったのに、神様は彼を選んでご自分の民ヤコブの、ご自分の子をイスラエルを養うものにされたと。もう一番最低だったのを一番上にしたっていうことなんです。これはだからダビデは人気があるんですね。もともとその由緒正しいどっかの王様の息子というんじゃなくて、どこの馬の骨かわからないような兄弟の中でも一番末っ子で、もう認められてないような、息子の数にも入れられてないような人だった。仕事も羊飼いをあてがわれたような人だった。でも彼は無垢な心を持って彼らを養い、英知に満ちた手を持って導いていた。でも無垢な心を持っていた。実はこれがこれからお話をするダビデの生涯を貫いていく、ダビデという人の人となりの中心なんですね。無垢な心、無垢な心っていうのは本当に幼い、純粋なピュアなっていう意味ですね。なぜダビデがたくさんの歌を作れたのかっていうと、やっぱり彼の心のこの無垢なところ、ピュアなところなんです。素直なんですね。ご存知のように、これから彼は散々苦労するし、ようやく王様になって大きな失敗をするし、もう最後の最後は息子に裏切られて、もう波乱万丈なんですよ。だけど彼の心はね、ずっと無垢なんです。幼子のような気持ちを忘れないんです。何かあるとすぐに神様って泣いたり笑ったり神様のところに行くんですね。だからこそ神は彼を選ばれた。神様が見ているのは外じゃないと。その人のそれこそ性格でも能力でも姿形でもない、もうその中、一番その心の中心がどれだけピュアであるか純粋であるかっていうこと。いや、逆に言えば無垢な心さえあれば、どんな人でもイスラエルの王様になるんだっていうことなんです。だからダビデは愛されるんです。それはまた私たち自身に対する神様からのメッセージもあるんですね。私たちに神様を求めていらっしゃることは外側じゃないんです。どんな立派な格好をしている、どんなに認められている、どんな仕事ができている、そんなことはどうでもいいんです。その心が神様に対してどれだけ純粋に向かっているか、そこなんだと。故にダビデは神に愛され、人に愛されていった。彼のこれからの半生をですね、共に見ていきたいと思います。お祈りいたします。天皇父様、あなたに愛され、また人々に愛され続けるダビデのその人生の始まりの部分をお話をいたしました。あなたが人に何を求めておられるか、私たちに何を求めておられるかということをダビデは教えてくれています。あなたは私たちの心の一番深いところをいつも見ておられます。神様、願わくば私たちがこの世界でどう見られているかということではなくて、あなたの目にどう映っているかということをいつも気にして歩んでいくことができますように。そうすればあなたは私たちをどのようにでも用いてくださる。そのことを信じて感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。